はいね、1曲目ね、リトル・リチャードでジェンジェンに聴いていただきましたね。え、なんかこの頃の曲ってのすごく短い
ロックンロールですよね。
そうですね、
これぞロックンロールと、
うん、This is ロックンロールいやね、やっぱり乗りますよね。なんかこうでもさ、こうリズムからいってその時代ってどうなんだろうな、なんかツイストみたいな感じの踊りになっちゃうのがね、踊りはね、
ツイスト入りましたですよ ね、まあ流行ったらしいですね、私来てませんから。
流行りましたねって今言ったでしょ、
生きておりません私1000人でしょうか
まあそんなことでね、曲の間ね、大体もうあの最近の曲ってのはやっぱり4分5分、うん、ね、あるんですけどね、2分1秒というね短い曲。そうこと今日はね、もういっぱいねこうお話したいこともねたくさんあるんですけどね、やっぱり12月と言いますとね、なんとなくこう今年1年はどうだったかなとこう思いながらね、あと26日をどう過ごそうかなとこういう風にね感じるんですけどもね、そんなことでね、うん、番組もね、まず今年1年どんな感じだったかなと思いながらね、ふと思い浮かべたら、なんとねこの1月のもちろんライブも2月もあったわけですけどね、私のって非常にいい経験をさせてもらったのが3月の23日からですね、31日までのねギネスに挑戦ね、コンサート延々ね、朝も昼も夜もね延々続くコンサートはね、彦根の築城400年記念ね鳥居元でございました。なんとね、うちとこのね救急ライブのね、サイモンさん天の声さんがね、もうもちろんね彦根の方からねお声いただいて、サイモンさんの方でね、ぜひこの時間をね助けてくれよなんていう話でね、サイモンさんは夜型なのかね、受けちゃったのが夜中の2時から朝の7時だったよね。
そうです
ね、受けちゃって俺にはかなりきつかったよな。なこと言いながらね、もちろんねあの私あの木曜日は定休日だから、木曜日はね全然平気だったね、あの寝ないで行ってもね。でもあと2日間都合3日間いったんかな、うん、あの結果的にね181時間いうのがですね、カナダの方でね、達成されておったんですけども、ロンゲストね記録だったんですけどね、うん、それを182時間やろうぜということで、10時までですね、31日の10時までだったかな、うん、それで182時間見事達成ということでね、イギリスからね来られておりましたですね、うん、ギネスの係のね、女性の方だったかな、綺麗な方ですね、日本人の方でしたんですけどね、来られて182時間今達成、でも私12時まではいますよということで、12時まで続けちゃえということで184時間だったよね。
そうですね、あのギネスブック載りましたよ、今年の出たやつ載っております。読めないですけど写真が載ってるので、
あそれってギネスブックってのは手に
買えるはずですよ。
あそうなの、
うん、買ったって言ってあのね書かれてましたので、
う
ん、
ああそうですか、
はい、写真も載って ね。
でもさ延べでさ192人だったっけ確か。
いやいやいや、もっと多いで700何人やったと思いますよ。
あ人数でね、はい、あのチームとしてはそれぐらいだったんかな。
あそうなん
だ、うん、確かそんな感じだったんですけどね。でもさその600人700人っていう方のねこう名前がこう刻まれてるとねよかったんだけどね、刻まれてない、
それは無理だと思いますね。
じゃあ後で、ね、僕が特区とか言っとこ
記録としては残ってると思いますけどね、
うん、オッケーオッケーね、はい、それがねやっぱりこの春のね、一番のね、私のったら、
ね、もうね、ねうん、ああいうこと、もうね、本こないだのような、
そう、もうね、本こないだなんかいいね、うん、
もうあれですよ、もう今ぐらい、確か去年の今ぐらいにその話が来てて、
そう
でしたね、打ち合わせに行き始めてた頃です。
なるほどなるほど、
はい、だからもう1年なんですよね、うんうん、
でもさ通常僕だいたい2時から7時なんてのも本当に熟睡してる時間でしょ、うん、どういうわけだかね、やっぱり早寝早起きを習慣づけてる私としては。でもさ2時にね、2時から歌おうと思うとやっぱり1時にはついてなきゃいけないってことは、12時に家を出なきゃいけない、 ってことは10時ぐらいに寝ても1時間ぐらいしか寝れない、だったら寝ないでおこうじゃないかいという感じでね、行っちゃったんですよ。でもほら5時かなんかほら始発のね、
鳥本
駅ね、
はいはい、
あのこうカンカンカンカンとかね、
始発を見て帰ってましたね確か。
そうそうそう、あの時間ね、なんかもうすごいこう、うん、新しい世界を見たなってね感じだったね。それとねやっぱりたくさんのね人と人との出会いがあって、うん、そんな中でいろんなミュージシャンの方とも出会いがあって、あそうそうそうそう、昨日のね、初めの勝手に仕上がれ、のね番組の中で、はじめさんとか、
はい、
チカラさん、
はいはいはい、
ね、もちろんその時出演されてたんですけどね、彼らが一番心配してたのはね、今のね、うん、あのリトルリチャードさんの曲のように2分1秒ねということは、そのねライブというかコンサートはね1曲2分以上っていうのをこう限定されてたんでね、彼らもちろんカバーでね、されたわけですけどね、ひょっとしてね1分35秒ぐらいしかできなかったんかなってすごくね心配されてね、それがねボード係ね急遽ですね、大学生の女性の方だったかな、うん、ボランティアで、来られた方が、あこれいけないということでボードをね、ただいま2分経過なんてね急遽作ってもらったりとかしてね、
そうですね、
ありがたかったな、うん、もうそんなことでねやはりこう音楽っていうのはね、いろんな人とのこう、うん、力を合わせて作り出していくんだなと、私にとってね素晴らしい、まず本当に縁起のいい今年の春でございましたね。ということでその縁起のいい春ということでね、やはり滋賀にこう15年ぶりに、戻ってきて、いろんなミュージシャンとの出会いがあって、そしてまた今日今ね、ここに私がいるということはねすごくね嬉しいことでございます、うん、思い起こせばね、10年前にね、こちらの方にね、帰ってきたわけですけどね、本当帰ってきてよかったなと、こんな私の曲を聴きながらまた歌いながらいつも思い出します。聞いてください、土砂降りナイトで新しい街へ君を乗せて。
影のような痛い
ね、聞いていただきました。土砂降りナイトで新しい町へ君を乗せて。
懐かしいですね。これいつでしたっけ。
これね、8月の17日だったかな。あの救急ライブの
特プレゼントですね。
特プレゼント、はい、浴衣で来てちょうだいよ。
あ、懐かしい。
なんか20年近くね浴衣で来てくれてね、はい、嬉しかったよ、はい、というかね、それをまた見て喜んでくれたのはじめさんライブ見に来たのか浴衣の姿見に来たのかどっちだいって言ったらね、もちろん浴衣姿っていう感じだったんですけどね。うん、そんなね救急ライブがですね、おっと今メールをいただきました。はい、まずね、メールを紹介したいと思います。ラジオネームまさかり担いだ金太郎、あ、じゃなくてどこを切っても金太郎さんからいただきました。で、だんだん長くなってるっていう風にそうそう、金太郎さんね、もっともっと長くしようかな。うん、ラジオネーム長くしよう。うん、ミュージックボックスの皆様こんばんは。はい、皆様ですよ。
あ、こんばんは。
はい、ねえ、二人なんよ皆様。はい、いよいよ冬到来。昨日から空気の冷たさが違いますね。インフルエンザも風邪もすごく急に流行り出してきましたし、皆さん気をつけて12月乗り切りましょうね。笑顔もあかんついてますね。元気そうなんだな、うん、金太郎さん。さすが元気そうだね金太郎赤い腹巻きしてたのっけ、あれ。
あ、そうですね、なんかこの三角のね、
うん、ひょっとしてその三角の腹巻きされてるから金太郎さんってラジオネームなのかな。
いや、違います違います。
あ、今度聞いてみよう。
はい、そうですよね、
うん、はいはい、うん、
きっとどこを切ってもなんでしょう。
そうなんや、はい、
いやいや知りませんよ
天の声さんなんか言ってますよ。はい、さてさて、徳さん、小野田さん、先日はロッキーお疲れ様でしたね。小野田さん、はい、小野田です。違うか、全然声が違うんだね、うん、 指のね爪も治っていつもの特産プラス新曲も聴けて大満足でした。その上ポインセチアもいただいて帰りました。じゃーん、ね、女性にプレゼントするのはこのミュージー特有味なんだよね。でもほら12月だからさ、こうね、お客さんの席にこういつもはね、僕は赤いバラが好きなもので赤いバラの花をこうね少し飾らせてもらったりとかするんですけども、やはりクリスマスの雰囲気もね味わってもらおうかなということでポインセチアを5つほど買っていたね。
ね、
うん、某某 A ディアでね。はい、うん、それをね、女性の方、まあ男性の方も結構ね、お見えいただいてたりとかね、夫婦でね来られた方もいらっしゃいましたのでね、うん、その方たち持って帰っていただきましたね。そして小野田さんもセサミ3で出演、私初見のセサミ3でしたので感激でございました。マスターも奥さんも優しくて素敵ないい空間のお店ですね。音符マークですね。ほんとね、あそこはのアットホームだからね、そうそう、20人ほど入ってもらったらね、すごくこう客席も近いし、ね、お客さんの顔も見えるし、私の目の前に木漏れ日を描いたアスモちゃんの顔も見えたし、緊張するし、ね、そんな素敵な、ね、空間でしたね、うん、
セサミスリーさんね今回手作りカホンで、
う
ん、
あ、それそれそれサプライズだったよね、そうそう、いつもドラムを叩いてらっしゃる、ね、パーカッションの方がですね、
シュウさんですね、
なんとシュウさん、
はい、
器用だよね、
はい、
うん、でもこうネジがこう見えてたっていうのはこれマイナスかなとか自己反省されてたけど、でもいい音をしてましたね。
はい、そうですね、
あとはなんかこう高音っていうかね、シャリシャリ感をどう出すかってなんかポイントでどんどんどんどんこうね、アップされていくというふうな、ね、ことをおっしゃっておられましたね。はい、長々となりましたがちょっくら告知を。お、金太郎さん告知していただいてるぞ。12月第3金曜金谷にあります大正ホールにて99クリスマススペシャルがございます。はい、そうなんですよ。ラジオをお聞きの皆様ぜひぜひ見に来てくださいね。私の娘も出ます。おお、私の娘、ひょっとしてやこちゃんかな。
どこスペシャルにも出てもらってますよね。
そうなんですよ、本当になぜかというとね、本当親子孫ライブだからね。と天の声がインフルエンザにかかったらミキサー誰がするんやろなんて心配してる金太郎です。
誰がするんでしょうね。
風邪ひいたらいかんよ。ね、もう金太郎さんにね、告知して、いただきましたけどね、もうすぐですぞ。うん、第3、うん、金曜というと日にちの方がですね、21日だったかな。
そうですね、21日ですね。
はい、第35回、救急ライブイン時代館クリスマススペシャル、なんと嬉しいね、去年もそうだったように今年もケーキ付きでございますよ。
はい、ケーキ付きです。
ケーキが付いていいね。
そうですよね。
なるほど、50個限定先着50名様だね。
そうですね。
はい、12月の21日の金曜日、時間の方はですね、夜7時から10時までとなっております。場所の方は大使ホール、ね、この金谷大通りにございます大使ホール風物時代館ですね。チャージの方が救急ライブはなんと一般500円、高校生以下が300円、いずれもワンドリンクがついております。出演者の方はこれね、救急ライブに出演されてた方は本当のね全員出てほしいと思うんですけどね。なんかそうするとね、なんか24時間ライブになっちゃいそうだもんね。うん、いうことで今ね、エントリーいただいてるね出演者の方をね紹介しておきましょう。まずやこちゃんね、河津ちゃん、ゆうくん、松下雄一くん、秀春くん、小野田悟さん、東野森さん、天の声サイモンさん、そして私、今のところね約10組ぐらいのね、予定をしております。
今のね実は年の順なんですよ。
あ
気がついていないですね。
本当だよ。
私はこれ年の順に書いてあるんですね。
年の順かということでね、なんかね、12月5日ね、リチャードさんもね、リトルリチャードさんがね、誕生日ということでね、悔しいな。12月の21日になったらもう私また一つ素敵に年を重ねてしまいますよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。いや12月21日じゃないんですよ。
あ、はい、
あ、去年、そう去年なんか誕生日をね言っとかなくてね、うん、あの某誰かさんにですね、叱られちゃいましたのでね。
8時号のホームページに書いてますよね今。
あ、そうですね、書いてますね。はい、ね、私の誕生日まあいいか、
言うんですか。
まあ来週のね、来週のミュージックボックスがある日はね、何日でしたっけね、今日は12月5日かだから来週は12月の12日になるんだよね確か。まあいいか、そういうことですね。また一つね、年を重ねます。どんどんどんどん素敵に年を重ねていこうじゃありませんかね。ご同輩、ご同輩って誰のこと言ってるの。いうことでですね、ぜひですね、これこそ親子マンオライブね、第35回救急ライブイン時代からね、ぜひ皆さんねお越しください。まあ7時からスタートしますからね、オープンはね6時30分ということですね。ね、7時から始めますのでね、ぜひ6時30分に、ね、先着50名の方、なんとケーキがついております。ぜひお越しください。その時もね、今日はね一人だから言いたいこと言おう。その時も多分私はですね、先日この12月ね、素晴らしい月にですね発表しました新曲、12月1日ロッキーね、作って2日目に、歌いました。今度も優しく歌いかけたいと思います。少し離れた場所からという曲なんですよね。やっぱこうね、なんでそんな曲できるのって、なかなか曲作りっていうのがしようと思ったらできないもんですよね。
そうですね。
いざ本当に書かなくちゃ書かなくちゃ作らなくちゃなんて思ってるとできないね。あれね思うんだけど、まあ、僕だけかもしれないけど、なんかこうハングリーになった時に、
ああ、それモーツァルトがそうですよね。
あら、モーツァルトと来たか、
はい、モーツァルトさん、実は今日モーツァルトさんが亡くなられた日なんですけれども。
そうなんだ、モーツァルトさん、そうなんですか。
モーツァルトさんはもうほんまに病気で、うん、体力的にも苦しく、
う
ん、
はい、
お金的にも苦しい時に、うん、素晴らしい名曲をすごく書いておられます。
あ、そうなんだ、はい。じゃあもう少し僕もこの左手の指が治るのが遅かったらもっとできたかもしれないね。
いや、指の怪我は曲はギター弾けないじゃないですか。
いや、それね、ほら僕9月だったでしょ、
はいはい、
左手の薬指怪我したのね。まず2ヶ月間弾けなかったですよね、はい。その時ね、やっぱもうギターね触りたいな触りな、もう本当に触りたいなって、この薬指以外の指でこう押さえてみたりとかしてね、ちょっとやったんですけどね、それでねやっぱり歌いたいなと思った時に、実はあの曲はね半年くらい前から曲はできてたんだけど詞が書けなかった、
ああ、なるほど、詞を、うん、その時に作られた、
うん、その時にね、詞を書いたのはね非常にリアルだったんですよ。
うーん、
うん、リアルだったって、これ、実際あった話じゃないですよ、ノンフィクション。でもそれはリアルになってくると実際あった話みたいになるんですよね。実際あった話なのかな、うん、あんまりその通り書いた通り歌っちゃうと、あ、私のこと歌ってるんちゃうかなという感じがしないでもないかなという感じしたのでね、少し変えました、うん。そんな曲もですね、タッシュオールで初めて歌いたいなと思いますし、僕のね好きなミュージシャン、もう最高に好きなミュージシャンの一人でございますね、この人もですね、私すごくね彼の詩が好きなんだな、好きです。本当ね彼の心ってすごく優しい、あったかくて優しいんだな。そんな僕の大好きな松下雄一くんの曲で、
21日出るんですよね。
そうなんです、21日出ます。僕も楽しみにしてます、
はい、
だからさっさと歌ってみんなの曲を聴きたいなと思ってるんですけども、いますね、松下雄一くん21日に出られますね。 の曲でひまわり。はい、ゆういちくんでね、ひまわり聞いていただきました。そうそうそう、サイモンさん、天の声さんさ、
はいはい、
最近よくあの弾き語りのスタイル自分で、
はい
ね、ここのとこ 2,3 回こう見させてもらってるんだけど、
はいはい、
もうその前にほらこうピアノでね、勝のピアノで、
あ、選手来ましたですね、勝井、ね、まあ、さんですね、
勝井さん、
はい、
ね、あれもいいけど、やっぱ西門さん弾き語りいいね。
いやいや全然、
いやいや、またいいよ。
あきません、あきません、ギター下手ですから。
うん、でもさ、やっぱりその音ってのさ、こう寒いところから暖かいところ行ったりとか、もちろんスタジオなんかにギター持ってきたらさ、中に入ったら音がこう変わったりとか、
あ、そうですね、
よくしますよね。
はいはい、
サムさん、その出演前に必ずチューニング、
あ、必ず直前にします。
そうだよね、
はい、
ステージの上でも時々ね。
あ、そうですね、ステージの僕ね、あんまりあのギターね、うん、あんまりチューニング狂わないので。
ああ、そうか。
あんまりしないんですけど、皆さんもステージの上でもね、
うんうん、
激しい曲をした後は必ずチューニングしてありますよね。
そうですよね。
狂ってますよね、確かに。
僕もね、あのチューニングいうのはあんまりその、ステージ上で、あのしなくてもいいように、1日ぐらい前に貼り替えたりとかね、
はいはいはい、
こう、ね、してるんですけどね、実は今日の、ね、ニュースだとか新聞にも出ておりましたね。なんと、アメリカのね、ギブソンが新世代のギターを発表したという話題がありましたね。これがね、嬉しいですよね。チューニングが不要なギター、あのアメリカの方ではね、ロボットギターというふうに呼ぶんですが、なんかロボットギターって勝手に、ね、スイッチを押してたら勝手に演奏するんかいという感じもするんですが、実はね、この新しいギターにはね、半導体やモーターが、ね、内蔵されており、こうあのペグやらあのこう巻くとこだね、糸巻きをね、機械制御してね、あっという間2秒ぐらいでチューニングしてくれるんですって、うん、それがね、7日というとあさって日本でも発売されます、
うん、すごいですね、
うん、すごいね。ま、私たちは普段ねアコースティックなギターを使っておりますけどね、残念ながら、残念じゃないか、ミュージシャンの方ね、残念じゃないよ、エレキギターなんですよね、
はいはい、
エレキギターでまず発表されましてですね、今回の限定版が日本円で約28万かな、
お、
うん、それで、年明け来春にですね、改めてまたこう発売されるということでございますね。そうね、結構チューニングしてるしながらこう、ね、いろんなこう MC をね、混ぜながらチューニングする人もいらっしゃったり、
そうですね、
ね、僕なんかなかなかそんな余裕ないから、うん、ちょっと音が変かなってこう感じるのが嫌だから、やはりこれで安定させたまま使っちゃってるんですけどね、うん、でもこれがね、早くまた多分アコースティックにもね採用されてくるんじゃないかなということで、
しかもこれすごいですよね、あの6種類ぐらい、
うん、
チューニングできるんですよね。そ
うそうそう、セットしとけばね、オープンチューニング、
これね、アコースティックの人はね、
うん、
今オープンチューニングしておられる方多いので、
はいはいはいはい、
これすごく便利ですよね。
ああ、そうそうそうそうそう、はい、ね、某湯浅さんみたいね、
はい、
某じゃないやんかいうことでね、うん、だからやっぱり一曲一曲ね、あのオープンチューニングされる方には非常にいいですね。
いいですよね。
でもさ、あのこうチューニングしながらね MC 入れるってのはさ、うん、すごくかっこいいですよね、
はい、
僕なんか弦が切れたらどうしようとかねだからそのために弦が切れたらすぐに続けられないからね、あの添えになるギターもう一本欲しいなとかね、そんな段階だからね、いけないね、なんちゃってミュージシャンだね、
うん、でも確かにチューニングってね、
うん、
かっこよくね、
うん、
あのほんまにトークを交えながらかっこよくスラスラスラっとされるとね、かっこいいですよね。
かっこいいよ。
僕なんてね、黙って、
うん、
黙ってやってもね、うん、下手したら5分やっても合わない。まあまあ、チューニングメーターは持って上がりますけれどもね。
うん、
なんかね、こう、チューニングメーター使わずに、しかもトークを交えながら、
そう。
もうサラサラっと、
そう。
あれかっこいいですよね。
だってさ、ルイ君だって、女さんだってさ、あの、弦が切れたって平気っていう感じ。
そうですよね。
ね。
トークしながら弦変えますもんね。
そう、普通の MC の時間、ね、本当1、2分ぐらいでね、
限界ちゃいますよね。
ちゃうよね。やっぱプロだね。そんなね、プロのね、仲間たちとね、一緒にね、私も音楽の中に入れれて、すごく幸せだなと思う こんなライブもありますね。来週はですね、来週ですよね。
そうです。あ、来週
か。今週だ。
今週です。
あ、今週、はい、第2土曜日は、
はい、
近江八幡の、
はい、そうです。
YMCA ビル1階、ハーモニーのライブですね。
はい。
はい、あの予告 しておきましょうね。12月8日の土曜日、時間の方はね、夕方6時スタートになります。場所は YMCA ビル喫茶ハーモニーですね。チャージは嬉しいね、救急ライブですからね、500円、ワンドリンクにおやつがついております。出演者は、お久しぶり、黒坂文弘さん、
いいですよ、
いい
ね、
もう七代重治さん
頑張ってますね、
アンドサイモンさん、
まあ、もう一つですね。
いやいや頑張っておりますよ。うん、最近別人28号ですね。
はい、急遽ね、ちょっと出ることになりました。はいはい、
ということで急遽出ていただくこの方のを聞いてもらおうかな。
この間小株、
うん、
11月24日小株で、
はい、
撮った音源です。
あ、撮りたて。
はい、そうですね、ほやほやですね。
ほやほや。
はい、
聞いてもらいましょう。
はい、
サイモンさんで2月12日。
あなたを見ないあなた
ールをいただきました。お、短めだね。今度は金太郎さんからです。ありがとう。サイモンさんの2月12日いいですね。じゃないよね。じゃないよね。
そんな早く来ない
です、ね。そんな早く来ないよね。今ね終わったばかりですからね。いい曲ですよ。じっくり聞いてくださいね。はい。ゆういちくんの曲ひまわりいい曲ですね。私も大好きです。パソコンから流れてきてすっごく嬉しかった。徳サイモンさんありがとう。ね、彼女もねこの曲すごく。
好きみたいですね。
好きですね。
ね、臭い、はい、臭いもんさんですね。
臭いもんですね。
臭いもんさんで。
いやいや、天入れとマジやね。臭いもんさんですからね。はい。はい、その臭いもんさんの臭いもんさんの方からですね。いつものコーナー。サイモンの、
はい、この一曲ですね。
はい。
今日もね、うん、特にうんちくはあんまりないんですけれども。
あれ。あれ。
いや、曲を知ってても、うん、あんまりね、調べようと思ってもね、うん、やっぱあんまり出てこないんですよね。
あれ
ネットで探しても。
なんでどうして、
曲とかそういうのは全体的にはしてても細かくは分からないと調べられないという。
ああ、なるほど。
どっちかというとね。
ということは、いつものサイモンさんの得意なジャンルで、あれなのかなり古い曲とか。
あ、そうですね。伝統音楽の方ですね。
うん。
まあトラディショナル。日本ではトラディショナル
と言いますよね。ほうほうほう。トラディショナル。
トラッドですかね。
トラッドね。
はい、
はい。
うん。ね、今日紹介するのはイギリスのミュージシャンで、
はい、
ジューン・テイバーさんです。
お
でジューン・テイバーさんという方は、うん、まだ、生きておられますね。もうかなりお年を召していらっしゃいますけれども、まだ元気でおられるようです。
僕よりずっと上なの、
はい、そうですね、
うん、
だって60年代とか70年代ぐらいに活躍されてた方ですからね、
うんうん、はあ、はあ、はあ、あ、うん、そうかそうか、僕は10代ぐらいの時にね、
はいはい、
あ、まあいいか
ね、
はい、
うん、ですね、カカシという曲なんですけど、
はい、
このジューン・テイバーさんというのはね、調べてみるとですね、
うん、
そういうトラッド、まあ、イギリスではね、ルーツミュージックというらしいです。
はいはいはいはい、はい、伝統ミュージック、
はい、ルーツですね、音楽のルーツっていうことですよね。これもなかなかいい表現ですよね。特ルーツは何だとかね、
はい特ルーツは何だ、
はい、コシヒュービーさんでしたっけ。
いやシャンソン&カンツォーネ
今度それいいかもしれませんね。今度はあのね、うん、君のルーツミュージックは何だみたいなね、
布施明。
いやいやいや、
サイモンとガーファンクル。
そうです。まあまあ、はい、ビージーズとね。まあまあ、それはまあまあ、まあ、置いときまして。
なるほど。
ね、イギリスの文化のルーツはアングロサクソンよりケルトにあるんだというニュアンスが込められている。
うん。
こうみたいですね。はい。
まあ、イギリスはね、まあ、伝統を重んじる国というか、
ね。そうですね。ヨーロッパはすごくね、そういうルーツミュージックっていうものがね、
建物
ありますから。そうです
からね。
も
うフランスにしてもイギリスでもね、はい、イタリアにしてもね。はい。
でこのジューン・テイバーさんは、はい、イギリスのルーツミュージックのナンバーワンシンガーらしいです、
うん、はい、
そんな感じでね、うん、イギリスのルーツミュージック、まあ、ケルトの方ですね、
うん、
ケルト人の方々のルーツ音楽聴いていただきましょう、
はい、
ジューン・テイバーさんでカカシ。